焼いた時間。
アウトドアの師匠漆原さんと、そして宇都宮大学教授の井郷先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日私アウトドアの師匠漆原さんに呼ばれてきたんですけれども、この井郷さんがいらっしゃるっていうのは何か理由があるんですか？漆原さん、
今の矢板市の方で、はい、環境文化都市創造矢板、
環境文化都市矢板創造会議です。
それは何なんですか？
まあ、矢板市内の方だけではなくて、矢板市外の方も一緒にこの矢板の地域を盛り上げていってくれる方たちと、まあ、いろんな活動をしていく会議。
矢板市が制定をした矢板の環境計画というのがありまして、そちらを実現するために作られた市民団体になってます。
生き物調査をやったりとか、あとはその地域の面白いところを見つけ出してそれを活用していくっていうところですね。
で、今回は夜にこの、まあ、人っ気のない場所に来たわけですけれども、今日は冬の星空を楽しもうというテーマでやってきたわけなんですよね、漆原さん。
はい、そうですね。もう満天の星空が今日はすごい広がって最高ですね。
ねえ、もうね、上を見上げれば数えきれない星が、もう満天の星空と、目の前には矢板と、多分これ桜市から宇都宮市までの夜景が見えますよね。
そうですね、ここはもう本当素晴らしいところで、うん、穴場的な存在ですね。
矢板にこんな場所があるんだっていうのを私初めて知ったんですけれども、車で来るだけで全然歩く手間もなくて、こんなにね素晴らしい星空と夜景が楽しめるって教えたくないですね、これは。
そうですね、まあ逆にいろんな方に来ていただいて、その矢板の良さを知っていただくっていうのもやっぱりいいのかなっていうのもありますね。はい、
今日はこの星空を見ながらちょっと星のことについて勉強させていただきたいと思うんですけれども、そもそも星ってどういうものなんですか？
ビッグバンという宇宙の爆発が137億年ぐらい前にあったんですけど、それからまあ宇宙が膨張し続けていて、宇宙の中にある物体が固まって、まあ、核融合のような反応をしながら熱を出しているものなので、その時に光も出てくる、それがまあ星の光になってます。
じゃあもう今はこの無数の星がビッグバンしてるんですね。
今まさに宇宙は膨張し続けています。
あ、なるほど。
もしかすると今見えてる星が超新星の爆発って言って爆発しちゃってなくなっちゃってるかもしれない、そんな星もありますので、後で紹介できればなと思ってます。
で、夏や冬で見える星座が違うじゃないですか。それはなんでなんですか？
地球っていうのは太陽の周りを1年かけてぐるっと回ってます。それを公転というんですけれども、その時に南極と北極の向きがちょっと傾いてるんですね。なので傾いてるから地球の、まあ、熱帯温帯寒帯っていうのがあって、矢板は温帯にあるんですけれども、そうすると温帯の地域には春夏秋冬があって、太陽と反対側の星が見えるので、季節によって見える星が違うっていう、そういう形になってます。
今ちょうど見える星座、例えばどういう星座があるのか教えてもらえますか？
例えば今はもう冬の初めなんですけれども、ちょうどまず西の空を見上げるとまだ夏の大三角が見えています。あちらに三角形が見えて、はいはい、左下の方に鷲座のアルタイルがあって、右側に琴座のベガがあって、うん、その上に白鳥が西に向かって飛んでる。
普段は私宇都宮に住んでるので、こんなにたくさん星がないので、こう星座はどっちかというと見つけやすいんですけれども、こんなに星があるとなかなか見つけにくいのもありますね。
逆に見にくいですよね。ちょうど今白鳥座が飛んでるあたり、よく見るとなんか雲みたいに見えますよね。
見えます、見えます。ちょっとなんか霧がかってスーって、
あれ天の川です。
天の川が、ちょっと待って、私天の川って初めて見るかもしれない。改めて生でってなかなかこうやって暗いところじゃないと見えないですよね。
はい、見えないですね。さすが焼いたっていう感じですね。
やっぱり夏よりも冬の方が星は綺麗に見えますか？
夏の方が湿気が多いのでちょっとやっぱり霧がかかりやすかったりもわっとしたりしてますけれども、冬は空気が乾いていて星の観察にはいい日になったかなと思います。
今日は本当天気も良かったんです。最高の星空観察日和ですよね。井郷先生は結構星はちょこちょこ見に来られたりするんですか？
星マニアで、漆原さんも山登りされますけど僕も山登りをするので、山登りしに行くと星空を眺めて銀河の写真を撮ったりとか、僕普段は魚の研究をやってるので海の方が専門なんですけれども、海の中とか宇宙とか人が手の届かないところが好きなので、小学生の頃なんかはベッドの2階で東の空を眺めながら、ああもうすぐあの星が出るぞ、乙女座のスピカっていう星が春になると出るんですけれども、出るまで起きてようみたいな、そういう子供でした。
生活の中に星があったんですね。
もう毎日星空を眺めるというのが日課でしたね、子供の頃は。
で、先ほど話にあったこう亡くなっている星もあるという話ちょっと聞かせていただいてもいいですか？
はい、ちょうど今東の空にオリオン座が見えてきてるんですけど、分かりますか？
はい、一番有名な、私オリオン座が一番好きです。
オリオン座の今三つ星って縦にちょうど上がってきてますけれども、ちょうどあそこが真東になります。で左側の上に赤い大きな星があります。あれベテルギウスって言うんですけれども、逆に右下にある星はリゲルって言うんですけれども、なんか青白いと思いません？
なんかちょっと色が違いますね、言われてみれば。
で色が違うっていうのは実は星の温度が違っていて、青白い星ってのは生まれてまだ若い星なんですけれども、赤い星ってのはもう年老いた、専門用語で言うと赤色巨星って言うんですけれども、超新星の爆発って言って星が最後ブラックホールなんかになっちゃったりする直前の姿になっていて、ベテルギウスは実は842光年っていう、今僕らがベテルギウスから来てる光っていうのは今から842年前に地球に向かってきた光を見てるんですね、
はい、
なので2016年マイナス842年をするとだいたい足利時代の親鸞聖人が生まれた次の年になるんですけれども、そうすると842年の間にもしかするとベテルギウスが超新星爆発をしてもうなくなっちゃってるんだけど、842年前に出した光はまだ残ってるので地球からは見れるっていう。
じゃあ今私たちが見えていてもその光はもう果てしなく昔の光だから、今はもうその星はないのかもしれない。
その通りで、ないかもしれないと思うとちょっとドキドキしますよね。
こう普段何気なく星空ってこう当たり前のようにありますけれども、そういったものもねこう知っていくといろんなことがわかるんですね。
今はインターネットが発達してますので、ちょっと叩いてみると今日の星空みたいなのが出ていて、東の空にどういう星があるよとか南の空には何時頃どういう星が出てますよっていうのがみんなわかるので、ちょっと調べてみるだけで楽しいんじゃないかなと思います。
あと流れ星はどういう原理なんですか？
例えば流れ星っていうのは宇宙に浮いている塵がありますよね。例えばハレー彗星が太陽の周りを76年周期で回っていると、ハレー彗星の周りに塵がたくさん飛ぶわけですよね。その塵が飛んでる宇宙の空間を地球が通った時に地球の大気圏の中に塵が入るわけです。宇宙にある塵が大気圏に突入すると高温になって燃えます。それがちょうど光って見える、それが流れ星です。
でも流れ星の光もすごい昔の光ではあるんですよね。
流れ星の光は今まさに燃え尽きる宇宙の塵を見てるっていうものになります。
そういうことなんですね。また星とは違うんですね。
なんか宇宙がどうやってできて、いつ頃その塵がそこにばらまかれたのかなっていうのを考えてみると結構面白いと思いますよ。
自然の光と人工の光と、ね、空の星と街の明かりがこう一気に見れるっていうのはここならではじゃないのかなと思いますね。